スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
いや、もうあっという間に今年も12月ですよ。
はい、ね、早いですよね。
早いですよ、本当ね。で、まあそんなこんなでね、結構忘年会も始まりつつあるんですけど、
はい、
先週、まあ、忘年会とは関係ないですけど、ドコモの開発センターみたいなところに来たんですよ、はい、うん、あの横須賀の結構遠いところにありまして、
はい、
もう本当にこう山の中に近いような感じで、
人里離れたような、
人里離れて、もう研究者がもう開発にもう集中できるような場所に行ってきたんですけど、はい、
どうでした？
やっぱね、 NTT ドコモすごいなって一言につきますね。あそこってもう本当に研究者もいっぱいいて、で開発費も相当あって、でそれこそ今ね、あの 4G、LT とか言ってますけど、もう 5G を一生懸命研究してるんですよ。
はいはい。
で、まあ、2020年ぐらいにスタートするっていう話なんですけども、うん、まあ、今よりも、もう速度はサクサク出るし、
うん、
それこそ今ね、その時に発表してたのはスタジアム、オリンピックのスタジアムみたいなところで、はい、みんなが YouTube を見ても全然つながるみたいな、そんな世界を狙ってるとかっていう話なので、
すごいです ね。
スマートフォンなかなか進化しないとは言われてますが、うん、オリンピックに向けてこの先もいろいろ面白いことあるのかなと、とこですね。
何が出てくるか期待大ですね。
そうですね、これからもいろいろとワクワクすることいっぱいあると思いますね。
はい、はい、では今日の特集です。特集は iPhone で独自の世界観を持つ写真を撮影しているフォトグラファー、三井浩一さんにお話を伺います。
あの三井さんはもともとといいますか、今もそうですけども、まあ、プロのカメラマンさんでいらっしゃいまして、
はい、
まあ、大きな機材を持ちつつ iPhone で身軽に撮影もしているという感じなので、うん、じゃあ iPhone で実際ね、楽しく撮るにはどうしたらいいのかといったお話をお伺いできたらなと思っております。
この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
踏み切ってジャンプ、競馬実況アナウンサーの名台詞が踊る名実況 T シャツ、この週末中京競馬場内ラジオ日経特設ブースで販売されます。スマホナンバーワンメディア、 JRA の競馬場内にも実況が流れるラジオ日経がお送りしています。まずはこの1週間にスマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。まずは最初のニュースです。富士通、イオンスマホ向け SIM フリー端末を提供開始。富士通はイオンが展開するイオンスマホ向け端末として Android 4.4 を搭載した SIM フリーのスマートフォン Aroz M01 を提供すると発表しました。従来のフューチャーフォンと同じ感覚で操作できるというホーム画面シンプルホームを採用し、通話音声を自動調整して聞き取りやすくするスーパーはっきりボイス機能や防水機能などを備え、スマートフォンを初めて使うユーザーを意識した作りになっているとのことです。 Aroz M01 は12月5日から全国のイオンで発売予定です。
今まで富士通って言いますと、まあ、NTT ドコモにまあ製品を納めるといった位置づけだったですけども、
はい、
去年のドコモの2トップ戦略でソニーとサムスンを、ね、ドコモが持ち上げたことによって、まあ、富士通としてはちょっとね、今まで端っこに追いやられたというか、かなり厳しい状況にもなったということもあって、まあ、今回ね SIM フリー端末を投入してきて、まあ、新たな市場を狙っていくのかなという感じだと思います。
はい、
で、まあ、今ね格安スマホ非常に盛り上がってますけども、ただ一方でスマホ初心者からすると、うん、まあ、なかなか聞いたことのない台湾ですとか中国のメーカーを使うよりも聞き馴染みのある安心感のある日本メーカーを選ぶというようなね流れにもなってくるでしょうし、うん、まあ、タイミングとしては非常にいいのかなというところだと思いますね。
はい、またイオンでの展開というのがね今後の広がり方が注目ですね。
うん、そうですね、まあ、イオンスマホ本当にね年配の人が買ってるって話なので、年配の人向けに、まあ、楽々本で実績のある富士通端末が買えるというところは大きな特徴なのかなと思いますね。
はい、では次のニュースです。カルチュア・コンビニエンス・クラブが CCC モバイルを設立、モバイル事業参入へ。ツタヤを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブは12月1日モバイル事業を展開するCCC モバイル株式会社を設立すると発表しました。2015年春からツタヤモバイルブランドを立ち上げてツタヤ内などに出店するほか、2015年秋にはオリジナルスマートフォンの発売を目指すとしています。
ね、モバイル業界ってまあ本当に日々スピードで勝負してるといいますか、まあ、他の、ね、MVNO であれば今日発表して今日から発売するというのが一般的なんですけども、
はい、
まあ、ちょっとね来年の秋にオリジナルスマートフォン発売するっていうのはちょっと先すぎて、
うん、
まあ、我々としてもどう扱っていいかよく分かんないなっていうところはあったりしますね。
ちょっと早いですかね。
早すぎますよね。だってねCCC としてまあこんなことできるあんなことできるっていうのがあったとしても、ライバル会社からするとまあそこをね潰しにかかってくるわけじゃないですか、
ね、
来年の秋に向けて、
う
ん、で来年の秋まで待ったらそれこそもう周りがね潰しにかかってきてるので、もう手の内がなくなるというか武器がなくなってしまうので、
はい、
モバイル業界でこのタイミングで発表するっていうのはちょっとどうなんだろうっていうのはね正直なところですね。
では次のニュースです。NTT コミュニケーションズ OCN モバイル1で音声対応 SIM を提供。 NTT コミュニケーションズは12月1日同社が展開する LTE 対応モバイル通信サービス OCN モバイル1において音声通話に対応した SIM カードの提供を開始すると発表しました。同社の IP 電話アプリ050プラスが月額基本料無料で基本サービスに含まれています。また1契約のデータ通信容量を複数の SIM カードでシェアできる容量シェア SIM を利用でき、追加した容量シェア SIM で音声通話も可能とのことです。
で今まで NTT コミュニケーションズのまあ SIM カードデータしか使えなかったのが今回から音声、まあ、090、080、070の番号が使えるようになるということで、
はい、
まあね、NTT ドコモから NTT コミュニケーションズにナンバーポータビリティするみたいなこともできるという感じになっております、うん、ね、NTT グループとしてはもうなかなか厳しい状態なので、来年からドコモでね光回線販売するってこともしますし、 NTT コミュニケーションズはもう NTT ドコモのような回線も売るということなので、ますますどの NTT かよく分かんなくなってくるという状況なのかなという感じですね、うん、
はい。ここで年末企画第1弾のお知らせです。番組ではスマホ周りで今年あった出来事を振り返る2014年重大ニュースを年末にお送りする予定です。そこでお聞きの皆様に今年スマホ界であった中で印象に残ったニュースと、あなたの身近で起こったスマホ関連の重大な出来事を、この2つのテーマで皆様から投稿を募集いたします。番組ブログからの投稿フォーム、または番組公式ツイッターでお寄せください。宛先は番組の最後でお伝えします。それではこの後は今日の特集です。スマホナンバーワンメディア、人気出演者がカードにデザインされた特製ゴールドインゴットを限定発売中のラジオ日経が輝きながらお送りしています。
それでは特集です。
スマホで広がる写真の世界、 iPhone グラファー三井浩一さんに聞く。
はい、もうスマートフォンで最も使われている機能というところで言うと、まあ、カメラなのかなっていうふうには思ってますけども、もともとその携帯にカメラがついたっていうのは大体まあ2001年の当時の J-HON、まあ、今のソフトバンクがまあシャープと組んで出したというところがまあ発端なのかなと、はい、 まあ、当時なかなかこう認知度はなかったんですけども、ただまあシャメールというふうに言い始めたことによって、まあ、かなり人気に火がついてきたというところがあります。で、まあね、今で言うと本当にこう 4K の映像が撮れたりですとか2000万画素クラスのものもあったりするので、コンパクトデジカメに匹敵するというところの画質になったりしますんで、この辺じゃあ実際にスマートフォンのカメラをどう楽しめばいいのかといったところを三井さんにお伺いできたらなと思っております。で、まあ、三井さんですけども、まあ、美しい風景だけではなく、まあ、モデルや女優さんなどの写真も撮影して iPhone で、 でしかも写真集を発表したりですとか、まあ、個展を開催しているという、本当にこう iPhone で写真を撮らせたらこの人しかいないというぐらいな方でございます。
はい、それではご紹介いたしましょう。フォトグラファーの三井浩一さんです。本日はよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もともと三井さんは、まあ、プロのカメラマンさんでいらっしゃいますけども、
はい、
一方で、まあ、iPhone も活用されて、いろんな活動されているという感じがありますけども、 iPhone で写真を撮ろうとしたきっかけっていうのはどんな感じなんですか？
そうですね、僕はApple の亡くなったスティーブ・ジョブズ氏をずっと撮影してたんですね。
はい、
うん、で iPhone が初めて発表された2007年のマックワールドエキスポのサンフランシスコ、はい、うん、その現場にもいてですね、うん、ちょうど彼を撮って、うん、iPhone発表した後にこっそり見せていただいたんですね、はい、その時にあこれはすごい製品が出てきたなと思ってですね、気にはしていたんですね、
うん、
ただその一番初めに出た iPhone はカメラの機能的にはそんなに大したことなかったんですね、はい、で翌年に出た iPhone3GS になってからピントがですね、はい、オートフォーカスになったんです。それまではパンフォーカスといって固定の焦点だったんですけど、写真にですね芯が出てシャープになったんですね。あとは皆さんお使いで分かると思いますけど、アプリ、
はい、
アプリをアップストアからダウンロードしてインストールできるようになった、うん、それでさまざまな写真の加工ができるようになったというのが大きいですね。写真の楽しむ幅が広がったというのが理由ですね、
うんうん、ね、単に撮るだけじゃなくて、はい、まあ、そこからいろんなことが、ね、できるようになったっていうところが一つ大きなポイントなのかもしれないですね、
はい
はい、さてここで三井さんの経歴をご紹介しておきましょう。1966年神奈川県生まれです。新聞雑誌カメラマンを経てフリーランスのフォトグラファーになりました。雑誌、広告、ウェブ、ストックフォト、ムービー、執筆、セミナー、コンサルティングなどで幅広く活躍中です。 iPhone で独自の世界観を持つ写真を撮影しています。その様子はご自身の公式サイトさすらうでご覧いただくことができます。そして2010年6月新宿で個展愛の記憶を開催しました。同じく2010年の10月にはスペインラ・パネラアートセンターで開催された iPhone グラフィアに全世界の iPhone グラファーの中から6人のうちの1人として選ばれています。著書には iPhone で撮影した写真集 iPhone グラファー写真を撮り歩き続けるための80の言葉そして iPhone フォトグラフィックメソッドがあります。
先ほどまあちょこっと打ち合わせの時にそのまあ三井さんの作品を見させてもらったんですけども、はい、ね、結構今有名な女優さんとかも撮られてたりしますけども、
はい、
あれもまあ iPhone で撮影したという感じなんですよね。
そうですね、当時 iPhone4 が出て 4S5 と使っていた時代の写真ですね。あれは、はい、
まあ本当にこうこれ iPhone で撮ったのといったような写真になっていて、うん、ね、言われなきゃ分かんないというような感じだったりもしますよね。
そうですね、実際にそのウェブだけじゃなくて、うん、印刷された雑誌として販売されたんですけど、うん、まず分からないでしょうね、うん、iPhone で撮ったとは。
あれってなんであんなに綺麗に撮れるもんなんですかね。
それはiPhone が優秀だからですね。
いやいや、
は
い、ただね、自分もまあ iPhone で写真撮りますけども、うん、コツというかなんかあったりするんですかね。
そうですね、やっぱり美しくて若い人を撮ると、
お
それが、ね、一番だと思います。はい、被写体が一番重要です。
あとその、まあ、なんか海外でも非常に注目されていて、実際その海外に出られてみて、まあ、出してみて、なんか反響っていうのはどうでしたかね。
そうですね、やはりかなりのメールをいただいて、はい、写真を売ってくれないかとか、あともちろんどうやって撮ってるんだという問い合わせもかなり来ましたね。
実際にも普通にiPhone で写真撮られてるって感じなんですね。
そうですね、やはり携帯電話ですので、はい、毎日持って歩きますよね、うん、毎日持って歩いてるから、例えば道を歩いていても、うん、枯葉が綺麗だなとか落ち葉綺麗だなと思ったら、 パッと出して写真が撮れるという、そういう感じで使ってますね。ほぼ毎日何かを見つけて記録していくという形ですね。
三井さんはまあプロのカメラマンさんなので当然ねプロの機材も持ち歩いてると思うんですけど、はい、まあ、街中歩いてるとやっぱり圧倒的にiPhone で撮ってるって感じなんですか？
そうですね、あの車体に応じてもちろんカメラを選ぶときはありますけど、はい、大多数の場合はやっぱ iPhone ですね。やっぱり、まあ、自然なその街の風景を撮れる。カメラを構えるとちょっとやめてってこう言われる人もたまに通り過ぎたりするんですけど、そういうのはないですよね。
自分なんかなんか撮りたいなと思うとそれこそまあ、ね、一瞬こう縦で撮ろうか横で撮ろうか迷ったりするんですけど、はい、その点こう三井さんのおすすめとかってあったりしますか？
そうですね、やはり、まあ、iPhone に限らずスマートフォンは縦画面の方が持ちやすいので、うん、縦が増えてしまうと思うんですね、うん、でもやはりその高さがある建物を撮る場合は縦位置はすごく向いてますけど、うん、多分横に広がってる、例えば水平線、うん、海を撮る場合なんかは横位置がいいと思うので、うん、まあ、それは被写体に応じて、うん、あと自分がいいなと思ったその感情を大事にして、横に広がってるからいいなと思う場合は横、うんうん、あこの木高いなと思ったら、まあ、縦位置で撮ればいいと、うん、それはもうどちらがいいっていうことじゃなくて、うん、自分がいいなと思う構図で縦位置横位置で撮ればいいと思います、
うん、やっぱりあれですかね、その何も考えずに撮るんじゃなくてちょっと考えてどういった構図がいいのかなとか明るさとかっていうの
は、そうですね、あんまり考えすぎても良くないんですよね。そのいいなと思ったその驚きが一番、うん、重要なので、うん、本当はその場でストレートに撮るのが一番いいと思うんですけど、うん、感じ方って人によって、ね、いろいろ違うので、うん、まあ、ちょっとは考えた方がいいかもしれないですね。なんでこれが良かったんだろうと、うん、その驚きを大事にしてそれをもっと効果的に、うん、これだったらもっと寄って撮った方がいいとか、うん、もう少し離れて広く見せた方がいいのかなという、うん、そのぐらいは考えてもいいかもしれませんね。
ね、その点こう松代さんかなり撮影に悩まれてる感じが必死と伝わってくるんですけど
私もあのブログなどに写真をアップするために一つのものをもう何枚も何十枚も撮ってしまうっていうことがあるんですね、
はい、
欲しい写真はたった1枚なのに、これはなんでこんな迷いが出てしまうのかなっていうのが永遠の悩みかもしれません。
それは心に迷いがあるからですね
ちょっと悟りを開きそうな感じですね
そうですね、
ちょっとあのなんか撮った写真を見ていただいて指導を受けた方がいいんじゃないですかね。どうですか？
そうですね、珍しいスマホですね。
そうなんですよ、
そうなんです、ストリーム X というちょっとレアなものなんですけれども、
は
い、
かなりレアスマホ
です。それ石川さんのリコメンドなんです
か？いやいや、もともと最初からです。一番最初ってびっくりしましたから。
例えば私あの餃子の写真を先日撮ったんですけれども、
はい、
私はこの餃子の焼き加減とあとはこのボリューム、こういったものを表現したく画面いっぱいに写したんですね。
ええ、出てるじゃないですかそのイメージが。
なんですが、はい、その餃子がどこの餃子なのかっていうのも知らせたかったんです、その1枚で、
はい、
それでその餃子屋さんの箱も合わせて撮ってみたんですけど、
はい、
いまいち私は納得していないんですよね。
その自分が納得していないところをクリアすればいいんですよね。簡単なことです
写真ってやっぱりこう感性といいますか感覚なので、
はい、
その時にこうあっていう風に出会ったものがないとなかなかシャッターを押す手が止まらないというかずっと撮り続けちゃいますね。
まあ、でもいいんじゃないですか、この餃子屋さんのパッケージも入り美味しそうな、ね、ちょっと焦げ目のついた餃子が入ってていいと思いますけど、
これが人物だったらどうですか、
ね、そうですね、ちょっと人物の写真ないですか。
例えばこの間、知り合いの赤ちゃんを撮ったんですけれども、赤ちゃんって動きがわからないので、
はい、
予測不可能な動きをする中でシャッターを切ったんですけれども、これもまたとりあえずもう矢継ぎ早に撮ってしまったというかところがあり、
まあ、でもストレートにそのこの赤ちゃんとねお母さん抱いてる様子が出てていいと思いますけどね。まあ、あえて言うとやっぱりちょっと暗い部屋で撮ってるので、もう少し明るい部屋で撮ってあげると赤ちゃんの肌の感じとか、このね着てる洋服の感じとか出ると思いますね。あとは一番大事なのは画面に不必要なものが入っていることが多いんですよ普通の方の写真って、これ家の中の感じよくわかるんですけど、ちょっと散らかってるじゃないですか、
はい、
こういうのが入らない方がいいですよね、うん、やっぱりこういう、まあ、余分なものをできるだけフレームに入れない、その立ち位置というか構図というか間合いを一瞬で撮るといいですね。そうするともっといい写真になると思います。
よくブログとか見てると、まあ、先ほどのように、まあ、ご飯の写真が非常に上がってたりとかして、で結構自分の友達のブログとかね、フェイスブックとか見てると、まあ、飯まず写真も多かったりするんですけど
そのね、
ご飯を美味しく撮る工夫ってなんかポイントとしていくつかあったりしますかね。
そうですね、やっぱりあの写真は光が重要なので、その高級レストランとかってやっぱり照明が暗い場合が多いんですね、なのでやっぱり条件的には厳しいことが多いです、なのでできるだけなるべく明るい席に座ってですね、しずる感、料理はね、そのテカリ、例えばソースにね、あの照明が映り込んでるとか、美味しい肉汁みたいな、そういうのを重要視して撮ると、それがいいですね。
なるほど。
あとはそうですね、皆さん大体お皿を全体的に撮ろうとするんですよね、そうじゃなくてお皿に盛られた料理の一番いいポイントを見つけて、まあ、そこにフォーカスして撮るといいと思いますね。プラスさっきのしずる感を、お皿をちょっとゆっくり回してみて、どこが一番光るかなとか、場合によっては回してもダメなので自分の位置をちょっと変えてみるとか、そうするとだいぶ違いますね。ちょっとだけ、ね、30センチ視点を変えるだけでも、あとは立ってもいいし、しゃがんでもいいし、その点も一手間かけてもらえるだけでだいぶ変わると思います。
なるほどね。
今までその iPhone でね、お写真を撮られてきたということですけど、そもそもなんでiPhone だったんですか？私のように Android じゃダメでしょうか？
僕がスマホ使い始めた時は Android はなかったんですね、まだね。
ああそういうタイミングで、
は
い、
とはいえね、その後、まあ、いくつも Android 端末出てきてたりもしますけど、はい、まあ、iPhone と Android って写真においてはやっぱり違いあったりしますよね。
そうですね、まあ、一番の差はサードパーティーが作るアプリケーション、iPhone はやっぱ iOS の場合そのアプリが優秀でセンスがいいものは非常に多いんですね。Android もいくつかあるんですけど、まずアプリが探しにくいし、あまり洗練されたものが多くない、もちろんあの Google が出してるね、Snapseed なんか素晴らしいんですけど、はい、まあ、あとはその iPhone 自体使っていて、とても気持ちいいんですよね。そのカメラの起動もスムーズだし、撮った写真をブラウズするときもそのフリックでね、指についてくる感じとか、あとはもちろん写真の写りもすごく自然で、はい、色にはですね、記憶色と記録色ってあって、は
い、記憶と記録、はい、
まあ、その素材そのものの正確な記録の色と、人間の記憶色っていうのはその実際によりもう少し鮮やかに覚えてるらしいんですよ、まあ、それを忠実にその人間の見た受けた印象に近い絵が iPhone の方が撮れる気がするんですね。それは撮った後の写真もそうですけど、撮る前の液晶に表示されてる絵も違うんですね、そこら辺がやっぱり iPhone ってその人間のその気持ちいいとか、いいなというその生理的なものをうまく表現できてる感じがしますね。
ね、Android 実際触ってみるとものすごい設定メニューが多かったりするじゃないですか、はい、モードがあったりとか、
そうですね、起動してね、いろいろメニューがありますね。
多分カメラ好きの人からするとあれを変えられることは確かにいいかもしれないんですけど、はい、一方で iPhone の場合ってほとんどメニューがないに等しいので、はい、何も考えずに撮れるっていう違いもあったりしますよね。
重いというか、いいなっていう気持ちをストレートに出しやすいのかもしれないですね。
だ本当に撮るのに集中できるというか、ね、誰が撮ってもそこそこ綺麗に撮れる、
かなり綺麗、
はい、で三井さん今は iPhone 6 Plus を使われてる、
ね、6 Plus ですね、
やっぱりそれっていうのは6 Plus の方がカメラがいいからって感じですね、
はい、やっぱり広角テブ補正が入ってるので、その分 ISO 感度ですね、暗いところでも上げずに、手ブレ補正機能で手ブレをキャンセルしようという、思想で作られているので、やっぱり綺麗ですね、暗いところは。あとはやっぱり画面が大きいので撮るときも見やすいんですよね、画面の隅々まで確認しやすいので、6プラスにしました。
じゃあやっぱりスマートフォンで写真撮ろうと思ったら iPhone でさらには6プラスっていう選択肢になっちゃうんですかね。
そうですね、現状ではそうだと思います、
ね、
最近はねパナソニックルミックスのね、はい、CM1 というそのカメラに Android 入れちゃったようなのが出てきましたけど、まあ、それはちょっと別格なので、
本当にもうデジカメって感じです
ね。そうですね、
なるほどね。あとやっぱアプリっていうのはある程度活用した方がいいんですよね。
そうですね、やはり撮って自分なりに例えばモノクロにしたいとか、セピア調にしたいとか、そういう表現の手段っていろいろあった方がいいと思うので、まあ、お好きなアプリをダウンロードして使ってみるといいと思います、
なんか初心者でも使いやすいおすすめアプリってあったりしますか？
やっぱり僕はスナップシードがいいと思います。まあ、Google 製で無料で、はい、iOS もあるし、うん、Android もあるので、うん、まあ、おすすめしやすいですよね。あのちゃんとしたところから作ってるので、
じゃあまずじゃあそれで使ってみていろいろとこう試して、はい、まあ、上手くなると。
そうですね。
でさらに新しいアプリを探せばいいかなという感じですかね。はい、
ちなみに三井さん、今後ですねこの iPhone での、まあ、写真撮影、まあ、活動続けていかれる中でやっていきたいことや告知などあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、そろそろ iPhone での写真展をまた再びやりたいかなと思ってます。特に予定はないんですけど、はい、まあ、漠然とそう考えてます。
新宿でやられた時も自分も行ったんですけど、はい、大きなサイズになって見る iPhone の写真っていうのもね、またちょっと違う印象があって面白いんですよ。
A0 という大きさに伸ばしたので、
A0、
だいたいそのガラスぐらい、
なんか、そうですね、お金持ちの家にあるシアターみたいなぐらいの大きさですね
そうですね、
そうそうそう、まさにそう。
そこまで引き伸ばせるんですね。
そうですね、もう4年前ですけど、その当時の iPhone でもそのぐらいのポテンシャルはあったので、今だともっと綺麗に仕上げられると思いますね。
そうですか。
なのでね、ぜひともまた次ね、そういった補填の機会があれば
待ちてます。よろしくお願いします。
はい、水さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上特集、スマホで広がる写真の世界、 iPhone グラファー三井浩一さんに聞くでした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
松代さん、先ほどね三井さんに写真撮ってもらってましたけど、実際撮られてどうでしたかね。はい、
あのテンポ感がやはりプロだなと思いましたね。緊張する暇を与えないと言いましょうかね。
やはりあの実際にね、まあ、三井さんの撮ってるところを見せたんですけども、三井さんがすごいのはこうね、被写体と話して、はい、でテンポよく写真を撮っていくと、で、まあね、表情を引き出していくというところっていうのは、まあ、プロのカメラマンならではだなという感じもしましたし、ただ、はい、ああいうのももしかすると普通の人を真似できるのかなっていうところあると思いますね。おそらく普通の人ってね、人を撮るときってハイチーズって言って写真撮ったりしますけど、はい、それではなかなかねこういい表情を引き出せないので、話しかけながらこうね写真を撮るとだいぶ違った写真が撮れるようになるのかなと思いましたね。
はい、褒めてくれるっていうのもポイント高いですね。
ね、とにかく女性は褒めて撮るって言って三井さん帰ってきましたので、はい、ね、その褒めて撮るってところはちょっと学びたいところですね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしております。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。また番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。そしてツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。そして皆さんからの2014年スマホ界の出来事、そして自分の身の回りで起こったスマホ絡みの出来事、この2つのテーマでぜひお待ちしています。さて石川さん、来週ですが、
はい、12月になって師走になると、まあ、物騒な事件も増えてきますけども、はい、スマートフォン関連でもね、まあ、物騒なことといえば、まあ、ウイルスですとか、うん、マルウェアですとか、まあ、そういった話もね結構出てくるのかなと思っております。なのでスマホ関連のセキュリティの話として、マカフィーの方に来ていただいて、最新のスマホセキュリティ事情についていろいろと聞きたいなと思ってます。
うん、はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。また来週。